中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。さあ、2018年新しい年になりました。今年も皆さんの体について、私たちの体、そして病について中央病院の先生方々にお話をいただきたいと思います。さあ、今日は小児科角谷慎二先生にお話を伺っていきます。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、先生には今日はですね、小児の転換についてのお話をお伺いするということなんですが、まあ、転換という病気は聞いたことあるんですが、詳しくはあまり存じ上げないので、はい、先生、転換という病気、どういう病気か教えていただいていいですか？
はい、わかりました。まず、転換の定義、WHO という世界保健機構によって刊行されている転換事典によりますと、
はい、
まあ、難しいんですけど、四種の病因によってもたらされる慢性の脳疾患であって、大脳神経細胞の過剰な放電から由来する反復性の転換発作を主張とし、それに変異に富んだ臨床並びに検査所見の表出を伴うと、ややこしい定義付けがなされています。
はい、
まあ、分かりやすい言葉でまあ表現しますと、まあ、噴火に例えますと、噴火はまあマグマのエネルギーが限度を超えて高まると火山爆発を起こしますが、
はい、
まあ、それと同じように神経細胞が異常に興奮しますと、歯止めが効かなくなって異常に暴走、これはまあ電気回路が嵐を起こす状態と考えていただけたらいいと思いますけども、こういうのが起こってしまい、意識がなくなったり、全身が痙攣を起こしたりしてしまいます。したがって、まあ、痙攣を起こしている時に脳波検査をして、すればですね、地震波のような尖った波、これをトゲの波とか書きまして極波と言うんですが、はい、これが出ています。
はい、
まあ、転換患者さんというのは日本では100万人以上いると言われています。
うん、
これはまあ日本の人口が1億3000万人ですから、まあ、大雑把に計算すれば100人に1人ぐらいの割合でおり、まあ、珍しい病気ではありません。
はい、
まあ、誰でも知っていると思われるんですが、有名な方でも転換を持っているとされる患者さん、転換患者さんがおられます。
はい、
まあ、シーザーやナポレオンも転換を持っていたと言われています。まあ、年齢分布としては二方性で、小児とご高齢の方に多い病気でして、
はい、
まあ、ご高齢の方はまあ脳梗塞とか脳血管障害とかの病気で起こるケースが多いです。
なるほど。転換というのはすごい、先生の例えはよく分かりやすかったんですが、噴火寸前の山が噴火してしまう、
はい、
その状態が転換の状態という感覚で捉えたらいいということですね。
はいはいはい、
小児の転換の原因はどういったものでしょうか？
はい、まあ、転換には特化性って言って、まあ、原因がよく分からないものをと、まあ、器質性といいまして原因が特定できるものがありますが、
はい、
まあ、小児の転換のほとんどは特発性といって原因がよくわからないものです。
はい、
まあ、器質的なものとしては、まあ、頭部外傷、あるいは髄膜炎、脳炎後や脳腫瘍、あるいは脳の奇形とか形成異常といった頭の CT とか MRI 検査等で何らかの異常所見から見つかるケースです。
まあ、脳の疾患で起こりうるというのが転換。
そうですね、
ということですね。はいはい、転換にはまあ発作が起こるということは私も分かっているんですが、はいはい、どういった症状が出てきますか？
はい、まあ、昔私のちっちゃいの頃は、まあ、転換患者さんで倒れておられる方とかおられて、まあ、最近ですと抗転換薬を飲んでおられることが多くて、
お薬を、
はい
はい、
で街の中で体を硬直させて白目向いて青を吹いているっていうケースに遭遇することがほとんどありません。
あ、はい
はい、熱性系でもだいたいよく似た症状の場合が多いです。またあと多いのは寒帯性痙攣といいまして、手足を伸ばしたり 屈曲させたりするような痙攣やミオクロニー発作といって筋肉の収縮を起こすような発作もあります、
はい。
まあ、ミオクロニーって珍しい、こと、まあ、医学用語なんですけど、うん、これは筋肉が急に収縮することを意味しており、
はい、
まあ、ご飯を食べている時に発作が起こればお茶碗を落としてしまうことになります。まあ、たまに痙攣ではないかと外来に受診されることがあるんですが、
はい、
寝り鼻にジャーキングといって足がピクンとこう伸ばすような筋肉の収縮を起こすことがあります。これは転換発作ではなく、あの生理的な反応で病的なものではありません、
はい。
転換にはたくさんの発作型があって、決心発作といって、うん、数秒間意識がなくなるような発作もあります、
はい。
これは原則的には手足の痙攣は認めません、
うん。
また昔ポケモン転換といってポケモンのテレビを見ていて目がチカチカして痙攣をしたことがありましたけども、
ありましたね。
これは光融和性転換といってミオクロニー発作を起こすことが多いとされています。
うーん、発作にもいろんな、
そうです、種類
がタイプというかあるんですね、はいはい。あの大きく転換を2つに分けることができると、
はい、
部分発作と全般発作に分けられるということですよね、
はいはい。
これどういうことでしょうか。
はい、まず脳波検査を行いますと、
はい、
部分発作っていうのは脳のある部分にそういう尖った波、極波が出ており、それが原因で転換発作が起こるもので、電波発作というのはもう発作の最初の頃から脳全体が電気の嵐に巻き込まれるので、
うん、
意識がもう最初からなくなるという特徴があります、
はい。
まあ、この分類は非常に、大事で、部分発作であればカルバマゼピンというお薬、
うん、
全般発作であればバルプロ酸という昔からある抗転換薬を使用することが多いです、
はい。
で、部分発だ珍しいんですけど、部分発作であっても意識がなくなる発作もあり、これを複雑部分発作といって区別しています、
はい。
ただ最近ですと新規抗転換薬というお薬がたくさん出てきており、
うんうん、
それは従来あった眠気とか薬疹、赤ちゃんのとこに奇形を起こすとかいった副作用の少ない薬剤も使えるようになってきています、
うん。お薬もそれぞれの発作で、
はい、
違ってくる、ね、ということなんですね。
効くお薬というのが決まってきます、
うん。なるほど。転換の診断はどのような手順でなされていくんですか。はい、
まあ、今申し上げたように臨床症状より転換が疑われる場合にはまず脳波検査を行います。
はい、
まあ、外来で取る検査は発作間欠期の検査といって痙攣を起こしていない時に取る検査です。
はい、
脳波検査で、まあ、尖った波、極波が出ていれば転換という診断になりますが、何回か脳波検査をしてやっと痙攣の波が見つかるケースもありますし、
うん、
何度検査しても異常がわからな捕まらずに、ただ痙攣が持続してて、まあ、臨床症状により転換が疑わしければ、
うん、
抗転換薬を試す場合もあります。
はい、
まあ、実際転換発作を起こしている時の脳波が一番取りたいのですけども、
うん、
痙攣がまあ頻回に起こる場合は入院してまあ一日中脳波の電極を頭につけて、
うん、
包帯でぐるぐる巻きして検査を行いますが、
はい、
抗転換薬を飲んで発作がなくなれば転換が原因であった可能性があるということになります。
はい、
ただ脳波検査っていうのは、まあ、電極を頭の上につけて、
うん、
その頭蓋骨の下の脳の活動を捉える検査であって、
うん、
痙攣の波がわずかなものであれば検査で捕まらない場合もあるし、
はい、
まあ、頭の前の方前頭葉っていう脳の部分があるんですけど、うん、そこに痙攣の原因がある場合などは脳波検査で転換波が出てこないことが多いとされています。
うん、
脳波検査もできれば起きている時と寝ている時の脳波どちらも検査したいのですが、
はい、
痙攣の波というのは起きている時よりも寝ている時に出ることが多いので、
うん、
ちょっと眠くなるようなお薬を検査して、 飲んで検査することが多いです、
うん、実際に、まあ、痙攣が起こったりしている時と、起こってない時の、まあ、診断の仕方もちょっと変わってくる、
そうですね、はい、
という感じですね。
できれば、まあ、痙攣している時の脳波と言いたいんですが、たまたまそういう検査ができるってことは少ないので、ね、ちょっと難しいことが多いです。
はい、そうですね。角谷先生、小児科の先生ですけれども、はい、小児科というのは何歳ぐらいまでを、
一応中学校3年生までが小児の、うんうん、小児科の一応範囲とされていて、
はい、
高校生から一応内科っていう形になるんですけど、うん、まあ、転換患者さんで高校生になって内科あるいは脳外科とかで見てもらうケースもありますけど、うん、まあ、なかなか行ってくれずに小児科で見ているケースもあります、
うん、なるほど。大きく成長していけば治ってしまうという良性の転換があるようですけれども、それはどのようなものなのか先生教えてください。
はい、だいたい小児の転換というのはだいたい大人になるまでには治ってしまうケースが多いのですが、はい、その中で一番有名な良性の転換としてはローランド転換、別名中心側頭部に極波を持つ良性小児転換っていうのがあります、
はい、
これは3歳から13歳ぐらい、特に、まあ、8歳9歳ぐらいが一番ピークがある転換です、
はい、
主に、変則の片側の顔のピクつくが起こり、発作の勢いが強ければ腕、うん、さらに電気回路の暴走が強ければ足までがビクビク強直したり痙攣発作が起こります、
はい、
睡眠中特に寝入り腹にや、まあ、朝起きがけに起こることが多いです、
うん、
よだれを垂らしたりとか、意識があっても発作中のことをよく覚えているのに発作の最中には喋ることができなかったということがよくあります。
なるほど。
まあ、通常発作回数が少なくて患者のまあ1割ぐらいは1回だけという発作で終わってしまうケースが多いんですけど、
はい、
まあ、7割が年に数回で、たまに群発といって何回も起こすケースもあります、
はい、
まあ、小学校中学生で寝不足あるいは遠足の後とか部活の後とか、
うん、
あと旅行どっか行って旅行の帰りに疲れた時にあるいは夜更かししたい人時とか、
うん、
生活特に睡眠のリズムが乱れている時に発作が起こりやすくなります、
はい、
発作の、まあ、持続時間は数分以内以下のことが多いです、
うん、
病名で、まあ、中心側頭部に極波とありますが、脳波検査では大脳の中央部から横にかけてローランド孔という大脳の亀裂みたいなものがあるんですが、
はい、
その付近からこの特徴的な転換性の異常波、これをローランド極波と呼ばれますが、うん、これが出現しているのをローランド転換と言います、
はい、
まあ、ですから、まあ、睡眠中に多発しますから、
うん、
この転換の脳波検査は特に睡眠時脳波が大切です、
はい、
まあ、経過は良好でして、ほとんどの患者さんは思春期以降に自然に発作も止まり、
うん、
脳波の異常も消えます、
はい、
まあ、治療はごくわずかな短い発作の起きただけであれば、抗転換薬を服用せずに自然に治るのを待つこともできます。
なるほど、うん、これが小さいお子さんに起こりうる、
そうですね、
はい、転換ですね、はい、
でもう一つ、まあ、早発良性小児喉頭様転換、別名ですと、まあ、この病名をつけたパナイトポーラスってギリシャ人がいるんですけど、
はい、
その人が、まあ、パナイトポーラス症候群というのを言い出しまして、
うん、
その名前から来ています、
はい、
で生活の発音はちょっとよく分かっていないので、うん、本によっては何か別の、そういう病名がついている本もあります、
はい、
この病気っていうのはローランド転換よりも年少の4歳から6歳がピークの幼児期に発症します、
はい、
吐き気や嘔吐といった自律神経症状を伴うことが多いです、
うん、
まあ、喉頭様転換って言われますように、脳波では喉頭様に極波が出ることが多いです、
はい、
これも自然に治癒することがということですが、
うん、
まあ、痙攣が重積っていってなかなか止まらないケースもあります、
はい、
私の病院に紹介された患者さんで1時間以上痙攣が止まらなかったという子どもさんもおられました。
うん、やっぱり小さいお子さんはいろいろとこの症状っていうか、
はい、
痙攣する転換というのもあるものなんですね。
そうなんですね。
胃腸炎に伴って起こる痙攣もある というのを聞いたことがあるんですが、はい、門谷先生どのようなものですか？
はい、これはまあ胃腸炎関連懸念と呼ばれています。
はい、
まあ、これから流行るロタウイルスあるいはノロウイルスという胃腸炎に罹患した際に、まあ、急性期には発熱とか下痢が起こるのですが、それを過ぎて解熱した頃に痙攣が群発することがあります。
はい、
これも良性の痙攣で胃腸炎にかかった時だけ起こる熱のない痙攣です。
うん、
群発と書きましたけども1回で起こるケースは少なく何回も痙攣が起こります。
はい、
まあ、これは熱性痙攣予防でよくまあ処方されているダイアップ座薬っていう座薬は効果がありません。
はい、
ワコビタル座薬と言われるフェノバルっていう痙攣止めのお薬が特効薬で、多めの量で使えばピタッと痙攣が止まります。この痙攣は脳波検査しても異常がなく、脳波検査は普通は行いません。
いろいろお話を聞いていると痙攣というのは転換発作でしか起こらないものなのかなと思うんですが、どうでしょうか？
いや、まあ、痙攣というのは転換以外にもいろいろな病気で起こします。
はい、
まあ、一番よく外来で痙攣を見るのは乳幼児期で、晩ご飯を食べずに寝てしまって低血糖で痙攣を起こす場合や、まあ、胃腸炎やに罹患されご飯が食べれなくなった場合に痙攣を起こします。
はい、
大人はまあ肝臓にグリコーゲンとして糖質を蓄えておりますが、乳幼児はその蓄えがあまりないケースが多く、ご飯が食べれなくなると低血糖により痙攣まで至らずもぼーっとして元気がなくなることはよくあります。
はい、
またナトリウムカリウムっていうのが血液中にあるんですが、これが低くなったりする電解質異常やアミノ酸や脂肪代謝の先天的な異常で痙攣を起こす病気もあり、まあ、痙攣を起こすようであれば血液検査を受けることをお勧めします。
はい、あの先生、転換っていうのは何歳ぐらいから症状が出るというように思っていたらいいですか？
まあ、まあ、赤ちゃんでも乳幼児痙攣っていうのは痙攣もありますし、
はい、
まあただまあ大体先ほど言いましたように子どもと老齢の方に多いっていうことなのですけども、まあその先ほど言いました良性の痙攣であれば、まあ、小中学生ぐらいが多いんですけど、まあその乳幼児痙攣といったその赤ちゃんでも痙攣を起こすこともあって、まあ小児どの年齢でも起こすことは可能性としてはあります。
そうなんですね。はい、目の前で痙攣が起こっているとき直ちに何をしてあげたらまずいいでしょうか？
まず痙攣の起こりましたら、まあ、平らなところに寝かしていただいて、昔痙攣の時は舌を噛まないようにタオルを、
タオル入れましょうってよく言われてましたね。
あれは逆に吐いたりとかしたら口の中が詰まっちゃうので、
はい、
肺の中にその吐物が入っちゃって窒息するケースがあるので、
はい、
絶対にやってはいけないところです。
はい、
だからだいたい普通は 2,3 分で痙攣を収まりますので、平らなところに寝かしていただいて、なんか吐きそうであればちょっと横向けるとか誤嚥をしないように、そういうのを注意して見ていただいたらいいかなと思います。だからちょっと余裕はないかもしれないですけど、痙攣のタイプ、どっちの腕に痙攣を起こしてるんやとか、あるいは足も起こしてるんでしたとか、白目向いてるのとか、どっちか目のがどっちが寄っているとか、そういうのもし分かれば、そういうお医者さんにお伝え願えれば、いろんな情報になりますので、もうびっくりしないで落ち着いて対応していただければいけると思います。
はい、
はい、
今日は先生に小児の転換についてのお話を伺っていきましたが、最後になりますが、リスナーの皆さんに先生お一言お願いいたします。
はい、小児の転換というのは珍しい病気ではなく、診断すれば治療が可能です。また他にも痙攣を起こすいろいろな病気がありますので、もしそういうちょっと心配なところがありましたら、開業医の先生からうちの病院に紹介状を書いていただいて、ご紹介いただければと考えております。
今日は小児科の門谷慎二先生にお話を伺っていきました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、 お問い合わせは西宮市立中央病院まで。0798-64-1515、64-1515です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。